こんにちは、MKです。今日も収録をしていきたいと思います。このラジオはコーヒーだけで暮らしを目指していろいろやっていることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながらコーヒー豆を販売始めて6年目になるんですけども、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これだけどちょっと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆を販売始めるというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に、聞いていただけると嬉しいです。特に専業でやっている方とよりは何かと掛け合わせで、副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いていただけるとより、参考にしてあげるかなと思いますので、ぜひお聞きください。週3回程度このように話すようにしていますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい、ということで、僕は今日も朝から、そう、今日はあれなんですね、昨日子供と一緒に意識を失って、意識を取り戻した時にはもう6時間ぐらい寝てて、多分9時半ぐらいから寝たと思うんで、起きたらまあ3時半とかで、あ、もう3、いつもなら3時50分に1個目のアラームが鳴るぞと思って、でまあなんかそうこうしてたらアラームが鳴ったんで、あ、もう小屋行こうかなと思って、うだうだしてたら4時10分とかになってきたんで、あ、もうそこから、あ、まあもう小屋行くかと思って小屋に行って、でまあそこから事務作業ちょっとしつつ、あれなんですよね、ギフトなんていうの、ギフトボックスか、そうギフトボックスを作りたいなというふうに思ってて、まあ、今もあるっちゃあるんですけど、ちゃんと別になんか稼働よく売れてるかというと売れてなくて、でまあなんかこう母の日も近いんで、なんかそういういいサイズの、ギフトボックス、ちょっと今多分 A4 ぐらいの箱に入れてるんですけど、なんかまあちょっとこれ扱いづらいかなと思って、でちょっともうちょっとちっちゃいサイズのもので、中にまあドリップバッグとか水出しコーヒーとか入れて、まあ母の日とかに使えたらいいかなみたいなことを思ってて、でそれを今いろいろ検討中で、まあ母の日がどんどん近づいてきてるんで早くやらないといけないんですけど、まあでいい感じのものを今探してる、で箱をとりあえず今日まあこれとこれかなみたいな感じで決めて、で今購入かけてるんで、あとは、それに対するなんかシール、シールっていうか何にどうするかな、なんか紐で結ぶかとか、なんかいろいろ考えてるんですけど、はい、まあ、そんな感じのものを、今、準備中です。はい、まあそういう作業をしてたら5時ぐらいになったんで、そこから焙煎スタートして、まあ、今日もいつも通り、楽しみましたということで、はい、そんな感じで、でまあそこから、まあ、その焙煎終わったら今度はノートの、収録じゃなくて、そのですね、有料記事書いてで投稿したんで、まあ、そこから家に戻って朝ごはん食べて、なんか子供たちはもう最近なんか自分で食べてるんで、僕そんなにすることなくて、まあ、自分の朝ごはん食べてコーヒーだけ入れて奥さんの分も入れて、で、じゃあ行ってきますみたいな感じで今出てきた感じですね。はい、はい、そんな感じで今日も、収録をしていきたいと思います。今日の話は何かというと、人見知りがなんかコーヒー屋さんやって幸せになる方法っていうところで話しようかなと思います。人見知りなんですよ、僕めちゃくちゃで、どれぐらい人見知りかっていうと、なんかこう初めての人とよりは2回目の人とかが結構緊張するタイプで、なんか1回目でほらもう話し尽くしちゃうんで、2回目何喋ろうかなってなって、結局なんかこう、手が震えるぐらい結構緊張するんですよ。本当になんかあんまりなんか喋ることないなっていう人はなんか結構緊張しちゃいますね。なんか喋ることある人となんかない人の違いがあんま分かんないですけど、なんかなんですかね、難しいんですよね。でまあなかなかそのコツを得られないまま今34歳になってまだ人見知りということで、やってるんですけど、まあこれ人見知りって多分もう根本的な性格で、まあどうしようもないっちゃどうしようもないんで、まあそれと付き合っていくしかないかなと思ってるんですけど、まあなんかこう自分でずっとやっていきたいっていうもの、まあ、僕であればまあコーヒー豆の販売、まあコーヒー屋さんなんですけど、 そういう自分がやっていきたいっていうことにを自分の性格と合ってない状態で続けると多分続かないんですよね。好きではあるけど、なんか結局性格と合わないからもう嫌いになってしまったとかやめてしまったっていう方も結構多いと思うんですけど、そう、まあそうなりかねないんですよね。で、まあコーヒー屋さんの場合の、幸せになる方法、人見知りが幸せになる方法っていうのをもうようやく見つけたというか、うん、それが形になったんで、それを今回紹介したいなというふうに思っております。まあ、一つ目がもうこれがまあ一番のマスト、無店舗販売ですね。もうあの実店舗持たずに、コーヒー豆をネットで販売するっていうやり方、うん、これがまあ一番人見知りにとっては、人見知りで、まあ、コーヒー屋さんやりたいっていう人にとってはこう幸せになれる形じゃないかなというふうに思ってるんですよ。もうまあ僕それを やってまあ今7年目になるんですけど、まあそんなに別に毎月の利益も多くないし、まあそんな派手な仕事かっていうとめちゃくちゃ地味で、もう毎朝4時半に起きて、で2時間ぐらい焙煎して、で会社に行くみたいな生活、でこれが なんで続いてるかっていうと、めちゃくちゃこの性格に合っててやってて楽しいからなんですよね。うん、なんか焙煎自体も楽しいし、かつその販売するその販売方法も自分に合ってるんで、これがやっぱ一番その続けられる理由なのかなっていうふうに思ってるんですよ。実店舗持っちゃうと、まあそのお客さん、まあ会社員との両立も難しいっていうのもあります。まあそういう理由もありますけど、まあやっぱりあのどんなお客さんが来るか分かんないとか、なんかお客さんが来たらこうどういうふうに話したらいいだろうみたいな、そういう不安もあって、だから人見知りにとってはそれが結構のハードルなんですよね。多分あの陽キャの人はそんなこと思わないと思うんですけど、僕みたいなあの完全陰キャにとってはそこが一番のネックになってしまうということで、うん、やっぱり無店舗販売っていうのは一番僕にとっては幸せの、まあ、要因というか、うん、幸せになる、営業スタイルだなというふうに思ってます。で、まあ、あともう一つが、まあ、やっぱコーヒー豆焙煎するに対しても、キッチンでは無理で、やっぱ自宅の一室をもう焙煎する作業部屋にするっていうところですよね。なんか例えば無店舗で販売をするけど、例えばどっかに場所を借りて、そこで焙煎するとかになると、まあ、その人との関わりが生まれちゃうんですよね。貸してくれてる人の、うん、で、まあ、そういうのも実はあの人見知りにとってはかなりハードルが高くて、で、まあ、一番僕はもうハードル低くいきたかったんで、まあ、まずは自分の家でキッチンで焙煎したりしてたんですけど、まあ、キッチンがだ、まあ、ちょっと、法令の改正で、まあ、よろしくないということになって、結局、家の、まあ、空き地というか、まあ、家の横に庭があって、まあ、その庭に、焙煎小屋を建てて、で、まあ、そこに、まあ、そこで毎朝焙煎しているっていう形です、今は。うん、で、まあ、これが何がいいかというと、本当に家の敷地から出る必要がないっていうところですよね。まあ、本当はその自宅のその一室をこう、焙煎部屋にしようかなと思ったんですけど、まあ、なんかこう、今後のことを考えると、なんかこう、家族が寝てる間に、うん、僕が焙煎しない、うるせえとか言って言われる可能性もあるなっていうふうに思ったんで、まあ、やっぱ、ちょっと話してというか、庭ぐらいに作った方が、それは、まあいいよなっていうふうに思って、で、まあ、今みたいなスタイルになったんですけど、うん、だからまあ、一室を焙煎場にするのも、まあもちろんありだと思うんですけど、まあ僕みたいに、この庭に焙煎小屋みたいなのを作るっていうのは、結構ありだなと思います。そうすることで、まあ、集中する環境も作れるんで、やっぱ人見知りにとっては、なんていうんですかね、こう、人に見られるっていうことも結構嫌だったりするじゃないですか。こう、人に見られながら何かするっていうのが緊張したりする。でも、焙煎小屋であれば、なんかこう自分の世界にこう没頭して、で、ちゃんと焙煎することができるんで、なんかすごい最適な環境だと思うんですよね。うん、だからまあ、庭に作るっていうのも一つの、まあ、幸せになる方法かなと、 はい、僕は思ってます。あとは、必要な、なんかこう営業届出とか、あと、食品営業、食品衛生責任者の報酬の受講とか、うん、そういうのも全てネットで今できるんですよ。でこれがまあ人見知りにとっては本当にありがたいことで、なんかこう窓口に行ったりとか、あとそういう講習受けに行くとか、もうめちゃめちゃ嫌なんですよ本当に。人見知りってめ、まあ 僕だけかもしれないですけど、でも多分全員そうだと思うんですよ。人見知りの人って、人見知りとかあと陰キャな人ってなるべくこう人に会いたくないとか、人と接することが苦手だったり、あとはまあ人混みに行きたくないとか、あとなんかみんなと一緒のことを知るのがすごい嫌とか、講習とかがめちゃくちゃ嫌いとか、まあ、そういう人って結構多いと思うんですよ。で今ありがたいことにネットで何でもできるようになって、本当になんかこうコロナ様々なんですけど、それきっかけにどんどんどんどんネットでいろんなことができるようになったんで、まあ今はもう申請もできるし、講習もウェブというか、なんかこう、あ、ウェブでしたね。そう、ウェブで受けましたね。はい、なんでまあそれでありがたいことに、家からほぼ出ずにコーヒー豆の販売を始めることができたということですね。でまあ、できたものっていうのを発送するのはどうしてるのかっていうと、僕は、クリックポストっていうものを使って、発送も、まあ、郵便ポストからなんで、まあ、ちょっと近所まで歩いてすぐ、まあ、5分も歩かない、 2,3 分歩いたら郵便ポストがあって、公民館の前にあるんで、そこにいつもコーヒー豆をこう投函して、でそこからもう そこに入れた時点で僕としてはもう発送完了というふうにしてます。まあ、窓口に持っていくっていう人もいると思うんですよ。まあ、確かに郵便ポストに入れるとその後どうなるか不安だとか、あとなんかこうポストに入れると、まあ、パターンっていうか、なんかこう、まあ、落下するじゃないですか。その落下分で、まあまあ、それを気にしたりとか、あとはそのポストの中の汚れがこのこっちの梱包してるその袋とかについたりとかするみたいな、うん、なそういう懸念も、まあ、あったりもするんですけど、まあ、僕はもうそれよりも何よりもやっぱ性格とマッチしてるかっていうところを重視して、まあ、毎日郵便局の窓口とか、なんかこうそういうとこ行くのめんどくせえし、絶対嫌っていうか、なんか数回やってたんですよね最初は。でもこれ毎日絶対無理だわと思って、でなんかいい方法ないかなって探してたらクリックポストを見つけて、もうすぐそれに乗り換えて、でそれでまあなんとか続いてますね。だからもしクリックポストがなかったら、僕今頃コーヒーの販売ができてたか続いてたかっていうと、なんか怪しいぐらいの勢いで、やっぱそういうのが苦手なんで、はい、もう本当郵便局様々な感じです。はい、そんな感じで、人見知りがコーヒー屋さんをやって、まあ、幸せになる方法をご紹介してきました。なんか割と人見知りの人ってコーヒー屋さんに憧れたりするんじゃないかなっていうふうに、なんか勝手に思ってるんですけど、なんかこう人見知りの人ってこうそういうなんか味とかこう香りとか、 なんかこう一人でこう楽しめるもの、うん、なんかこう自分の世界でこう感じ取れるものっていうのを結構好んだりすると思うんですよ。でコーヒーって割とそういうその中に割と溶け込みやすい。だから僕もコーヒーってそんなに飲んだことない状態で初めて、なんか自分でなんか豆買ってきて、それ豆手で引いて、でそれで入れて飲むになったりしたんですけど、もうそれですごいなんか感動して、わ、なんかこんなに美味しいコーヒーってこんなに美味しいんだっけ、なんかみたいな、なんかこう缶コーヒーとかと全然違うなみたいになって、それがきっかけでいろいろ結局はまあコーヒー豆を焙煎するまでになったっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、人見知りにとってはコーヒーって割と切っても切れないような関係みたいに、なんか僕は感じているのでなんか人見知りだけど、なんか何がこれからしたいか分かんない、なんかこう会社で消耗してるけどこれからどうなっていきたいか分からないみたいな方は、ぜひコーヒー 試してみるといいのかなと思います。とりあえず飲むところから始めて、でこの豆はなんかどうやって焙煎されてるんだろうとか、なんかその辺気になったらぜひ僕のブログとか見ていただけると嬉しいです。僕あのコーヒー豆の販売もしてるんで、もしあの何か試したいなと思ったらぜひ僕のショップも、ご覧いただけると嬉しいです。ということで今日も聞いてくださりありがとうございました。この放送は週3回程度このように話しておりまして、この放送を文字起こしたものを、ノートで一冊に公開しておりますので良ければそちらからご覧ください、ということで、でそのノートのリンクについてはこの放送の、説明欄に書いておりますので、よければそちらからご覧ください。ということで今日も聞いてくださりありがとうございました。Thank you.